小野雄一郎ラジオピッケル。
市川うらら FM をお聞きの皆さん、こんにちは。小野雄一郎です。小野雄一郎ラジオピッケルスタートをいたします。各週第2第4金曜のこの時間はバタフライインザストマック、そしてザチャレンジのメンバーである僕小野が30分間ゆるりとお話ししていきます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。今日は10月の25日、秋が深まってまいりました。なんと言うんでしょうか、グラデーションが全くない感じ。今週に入ってガコンと寒くなりまして、服装をねいきなり間違えて、うわーすごい寒いという日が、週の頭にありました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。最近の僕はと言いますと、あれですね、ドラゴンボールの新作アニメがスタートしたということで、非常に毎週金曜日をね楽しみにしているんですけど、金曜日のね夜なんですよね、23時半とかぐらいから、やってるんですけど、そうだ今日ですよ、今日この後この今晩やるんですけど、ドラゴンボールダイマというタイトルのアニメがスタートいたしました。2015年から2018年まで放送されていた、ドラゴンボールスーパー以来6年ぶりのアニメだそうで、てかもうあれから6年も経っているっていうのはちょっと信じられないですね。ちょうどこの頃、我々バタフライインザストマックはドラゴンディスクという CD を作って、まあこれ完全にドラゴンボールスーパーが、スタートしたから作った作品で、はい、こうドラゴンボールへの愛をスパークさせている作品なんですけど、まあそれからまあ6年経ってるかっていう感じで、確かにね早いですね。まあこのドラゴンボールダイマ、大まかなストーリーをお話ししますと、とある陰謀により悟空たちが子供にされてしまい、さらに地球の神様であるデンデがさらわれてしまい、悟空たちは元に戻るため、そしてデンデを助けるために、新しい冒険に出かけるというようなお話でございます。おー、いいですね、シンプルですね。鳥山明先生のコメントも紹介したいなと思います。こんにちは、原作者の鳥山明です。現在ドラゴンボールの新作を制作中です。タイトルはドラゴンボールダイマ。ダイマというのは造語で、漢字で、大きい悪魔の魔と書きます。英語ではエビル、まあデビルですねといった感じでしょうか。ある陰謀で悟空たちはなんと小さくなってしまいました。解決のために新たな世界に乗り込むことに。未知の不思議な世界で繰り広げられる大冒険と激しいアクション。特に悟空は体の小ささを補うために久しぶりに如意棒を使っての戦闘が懐かしいかも。今回基本ストーリーや設定、デザインの多くを書かせてもらっています。いや、いつもよりかなり気合が入ってるかもしれません。ドラゴンボールの世界観の謎にも迫る展開、いつもとちょっと違う可愛く、そして激しい戦いを楽しんでくださいということです。まあ結果ね、こちらが鳥山明先生の最後の作品と、なったわけでございます。まあ非常にそういうところもファンとしてはなんていうか、こう大切に、作品をこう感じていきたいなと思っているんですけど、まあ、今のところ2話までやっていて、まあ、今日は3話目やるんですけど、1話はね、まあ、新しい世界観の説明というような感じで、まあ、割とこう、まあ本当説明的な、30分だったんですけど、先週の2話はすごくね鳥山明感を感じられてよかったです。さっきそのコメントにもあったけどさ、如意棒を使おうっていうことで、悟空がねまずカリン様のとこ行くんですよ。カリン様、如意棒、オラの如意棒どこだっつって、そしたら無天老師が持ってったんじゃないかって言って、で無天老師のとこ行って、でじっちゃんもね若くなってるんですよ。でその若くなったじっちゃんのところに子供になった悟空が行って、でじいちゃん、オラの如意棒どこだっつったら、結局物干しになってたっていう、これまあすごい鳥山明的なギャグでね。であとまあとにかくキャラクターがすごい可愛いですね。ドラゴンボール GT っていう Z の後にやったアニメシリーズがあるんですけど、それもね悟空がちっちゃくなるの、同じ設定なんですけど、それはね悟空だけがちっちゃくなるんですけど、 まあ、今回本当はみんな小さくなるので、子供に戻ったベジータとかピッコロがねすごい可愛くてね、なんかずっとニコニコしちゃいます見ながら。はい、さっきも言いましたが今日は第3話楽しみです。皆さんもぜひ見てみてください。そしてもう一つこのお話をさせてください。10月14日に、バタフライン・ザ・スマックライブをしてまいりました。我々がお世話になっている横浜ベーシスが主催したサーキットイベント館内ストームに出演してきました。ライブに遊びに来てくれた皆さん、そして配信もありました。配信見てくれた皆さん本当にどうもありがとうございました。僕らの会場はですね、横浜に、まあ、横浜館内に新しくできた、レニーベータという場所でですね、ここに出演してきました。レニーはさ、要するに僕らめちゃめちゃお世話になってるじゃないですか。新宿にあって、あと赤羽にもあって、まあ、レニーと名が付く3つ目のライブハウスになるのかな。新宿レニー、赤羽レニーアルファ、そして、横浜レニーベータ。今回はそのレニーベータに出演させてもらったんですけど、なんかそれがね、まずすごい嬉しかったですね。まあ、館内ストームに呼んでもらったことも嬉しいし、レニーベータに出演できたこともすごく嬉しかったです。この日のライブはね、持ち時間25分だったんですけど、まあ今更かという感じなんですが、25分とか30分のライブのセットリストっていうのが、まあ、だいぶ固まってきて本当今更かなんですけど、毎回すごい楽しいライブをできております。でもまあ自分で言っちゃいますけど、バタフライン・ザ・ストマックのこういいところの一つである、こうメローだったりアンニュイな、こうあんまりパンチはないけどいいねっていう曲たちがね、あんまりこう30分のライブじゃできないっていうのがちょっと寂しいですね。まあ、だからこそ年末にリーディングノートとのツーマンライブが原宿リードでございます。これすごい楽しみですね。いろんな曲ができるなっていうことで今からドキドキワクワクしているんですけども、ごめんなさい、話は戻りますが、館内ストーム、横浜ベーシスのベーシスによるみんなのためのサーキットイベントということで、はい、最高でしたね。また来年もね出演させてほしいなということで、引き続き頑張っていきたいなと思っております。というわけで、今日の1曲目に参りたいと思うんですけども、なんかねバタフライン・ザ・ストマックの秋の曲を流したいなと思ったんですけど、案外ないんですよね。もうちょっとあるかなと思ったんですけど案外なくて、まあバーバリーっていう曲が、ロング・グッドバイという旧体制の作品に入ってるんですけど、まあ、ちょっとなんか他ないかなと思って、そうしたらですね1個ございました。音源化されているものが、ギグスというライブ版を何枚か、かつて出していて、太郎くんと2人になってからね、そこの中にですね、ヘブンという曲が収録されていました。アコースティックバージョンなんですけど、これがなかなか良かったので、今日はこの曲からスタートしたいと思います。それでは聴いてください。バタフライン・ザ・ストマックでヘブン、アコースティックバージョン。 バタフライインザストマックでヘブンアコースティックバージョン聞いていただきました。この流れで今日のラジオピックルはこの深まる秋に向けて秋の曲、秋に似合う曲たちを流していきたいなと思います。まあ本当ね、秋の曲ってすごくいい曲が多くて、まあどの季節もいいんですけど、やっぱり秋っていうのが一番こう曖昧じゃないですか。なんていうか一番こうスンとしてるというか、一番なんていうか季節の中でさ、いやいやいや私なんてみたいな感じがさあって、他の季節結構こうね、我が強いじゃないですか。夏とか冬とかね、おら暑いだろ、おら寒いだろ、で春はおら新しいスタートだ、別れだみたいなさ、秋は一番こう、ふわっとしてますよね。でそんなあの秋の曲、僕が大好きな曲を、今日は紹介していきたいなと思います。ではまず1曲目、最近めちゃくちゃラジオでかかってて、まあそうだよなっていう、でやっぱりこう改めて聞いてすごくいい曲だなって思います。あのロックバンド前としてるんだけど、すごくフォーキー、ちょっとなんか昭和歌謡の雰囲気とかもあったりして、はい、大好きな曲です。それでは聞いてください。キノコ帝国で金木犀の夜。キノコ帝国、金木犀の夜、そしてマイリトルラバー Now and Then 聞いていただきました。このマイリトルラバー Now and Then は、まあマイラバっていうとやっぱハローアゲインとかデスティニーとか、あるいはマンドウーマン、白いカイトとかね、そういう曲をこうまあピックアップする人が多いんですけど、僕はこの Now and Then という曲がめちゃくちゃ好きで、なんだろうね、まあ詩もねすごい良くて、なんかあの自分らしく生きることなど何の意味もないような朝焼けとか、なんかこうわーってなるんですよね。まあこの曲は秋っていうワードは詩に出てこないんですけど、すごく僕は秋を感じます。あとあれだよね、やっぱねメロトロンですよね、あのパープーパープーパープーっていうやつ、あのビートルズのさストロベリーフィルズフォーエバーとかですごい効果的に使われてるあの楽器、なんかあの音像がすごくあの僕の中の秋を、ブーストさせるような感じがあります。では時間がまだちょびっとだけあるので、もう一曲だけ紹介したいなと思います。僕の中の、キングオブオータムソング、はい、もう秋の曲の中でもう一番好きな曲、もう断言者一番好きこの曲が、はい、スピッツです多分前も流してるかな、でもまあまあ何度流してもいいでしょうちゅうことで、聞いてください。スピッツでスカーレット。ありがとうスピッツ、ありがとうスピッツ。はい、同じ以上ラジオピッケルエンディングのお時間になりました。この番組では皆さんからのお便りを募集しております。質問、相談、素朴な疑問などなど何でも OK です。メールアドレスは info@butterflyinthestomach.com info@ butterflyinthestomach.com です。メールどしどしお待ちしております。バタフライインザストマックのホームページのコンタクトから、フォームもございますので、ぜひぜひ ご活用ください。次回の放送は11月の8日となっております。ライブいろいろ決まっております。まず明日ですね、10月26日土曜日、下北沢フラワーズロフトにてザチャレンジ。11月14日木曜日、下北沢デイジーバーでバタフライインザストマックなどなどいろいろございます。ぜひぜひ遊びに来てください。では最後に恒例の早口言葉3回言えるかな、やって終わりにしたいと思います。今日の早口言葉は、怖いぐらい具合悪いズワイガニ。ちょっと簡単そうじゃないこれ。怖いぐらい具合悪いズワイガニ、行ってみましょう。参ります。怖いぐらい具合悪いズワイ、あ、むずいな。あ、久々に僕これ言えなかったね。もう一回行きますね。怖いぐらい具合悪いズワイガニ、怖いぐらいすごい、あ、すいません、舐めてた。怖いぐらい具合悪いズワイガニ、あ、難しいや。怖いぐらい具合、うわー、これすごい難しい、面白い。これ次回までに僕はマスターしますわ。はい、ご期待ください。というわけでここまでの